書と福音の時間です。壊れた器を金で修復する金継ぎという日本古来の伝統技法があります。これは聖書の贖いに似てると言います。壊れた破片が削られること、修復しても跡が残ること、金で生まれ変わること、これを人間に例えると悔い改めて心砕かれ罪の傷跡は残るが、恵みにより新しい命に生まれ変わるのです。傷跡のあるキリストの手によって。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。さて、オリンピック・パラリンピックの最終日に設定されている陸上競技といえばマラソンですね。1896年の第1回オリンピックアテネ大会からずっと変わらず最終日に設定されているそうです。マラソン競技の起源は古代ギリシャの伝令だそうです。自分の国に侵攻してきたペルシャ軍をマラトンで撃破したギリシャの伝令ペイディッピデスがマラトンからアテネまでの 40km を激走し、私たちは勝利したと伝えたというのです。オリンピックのランナーは勝利のために走りますが、ペイディッピデスは勝利を伝えるために走ったのでした。ところで、聖書は私たちに勝利を伝えるために書かれた神の手紙です。人は勝利するために生きるのではなく、すでに神によって与えられている勝利を喜んで生きるように勧められているのです。しかし、私たち日本人は勝利を与えてくださる神を知らずに生きているので、自分の力で勝利しようと頑張り、ある人は勝ち組だと言って自分を誇り、ある人は頑張りすぎて疲れ果て、経済格差も人生の満足度格差も広がるばかりの世界になっているように思います。神といえば人間の作り上げた宗教しか思い浮かばない日本人が多いように思いますが、今日はそもそもこの世界は神が与えてくださっているギフトで満ちているということを3つのポイントでお話ししましょう。1つ目のポイントは、命は神が与えてくださったギフトであるということです。この地球は命の星ですが、地球に命が躍動できるのは惑星の中で水の循環システムがあるのが地球だけだからと言えるそうです。地球と太陽の距離は1億4960万キロ離れているそうですね。しかしこの距離が少し近ければ気温が上がり海の水は蒸発、少し遠ければ海の水が凍ってしまい水の循環システムは成り立たないんだそうです。水の循環システムが成り立たなければ命は存在できません。皆さんの中で地球に水を与え水の循環システムを設定した方はおられませんね。自分の力で自分の命を少しでも伸ばすことのできる人間は一人もいないんです。命は人間が獲得したものではなく、神が与えたギフトだからです。命が神からのギフトであると知るなら生き方が変わります。私たちは命のために生きているのではなく、すでに与えられている命を喜び命を用いて生きるのが人生であるということがわかるんです。人間は愚かにも命が与えられているものであることを忘れてしまっていますが、命は神からのギフトなのです。二つ目のポイントは、愛は神からのギフトであるということです。アインシュタインの伝記を書いた著者ウォルター・アイザックソン氏が、アインシュタインが妻に結ばせた契約について書いています。物理学の世界では偉人であったアインシュタインですが、その人格はお世辞にも偉人であるとは言えないようです。アインシュタインの強みは、すべて自分が気の散ることを締め出す力だったそうですが、その範疇は妻と子供を含んでいて、彼がいとこに宛てた手紙によると、私は妻を解雇できない雇い人として預かっている と言うんです。彼の結婚生活は破綻していたんですね。そんな彼が後に離婚する妻と結んだ契約は次のようなものだったそうです。あなたは以下のことに気を配れ。私の服と洗濯物はすぐに使える状態に整えていること。自分の部屋に定期的に3度の食事を届けること。私の寝室と書斎はいつも整頓されていること。ただし、机の上にあるものは私以外の誰も触れてはいけない。社会的理由から必要となる場合を除き、私との個人的関係を放棄せよ。家で一緒に過ごすことは諦めよ。一緒に外出または旅行することも諦めよ。私との関係においてあなたは以下の事項に従え。私に一切親しさを求めてはならない。また非難してもならない。私が要求した場合話しかけてはいけない。私が要求した場合すぐに書斎から立ち去れ。子供たちの前で私を悪く言うな。軽く扱うな。いかがですか？ひどいと思われますか？科学の世界で成功するためには仕方がないと思いますか？考えはいろいろあると思いますが、夫婦の間に見るべき愛を見ず、子供に注がれるべき親の愛を受けなかったアインシュタインの子供たちはどうなったでしょう？次男エドゥ・アルトはメンタルの病気で自殺未遂を繰り返し、最後は病院で一生を過ごします。長男のハンス・アルベルトは、父が唯一断念した研究課題は私だと自虐的に語っています。さて、皆さんはアインシュタインをひどいと断罪することができますか？私はこれを読んだ時、深く考えさせられました。ここまでひどくはないかもしれませんが、程度の差はあれ、基本的に私たちは自分の心地よさのために相手に求めることが多いのではないかと思わされるんです。そしてそれは愛ではない。人は愛を持っていないということを認めざるを得ないんです。聖書は、愛は人間から出たものではなく、神から出たもの。愛の起源は神であると教えています。そうです。愛が神からのギフトであると知るなら、生き方が変わります。愛のために生きるのではなく、愛を受けているものとして、感謝して生きることができるのです。人間は愚かにも愛が神から与えられているものであることを知らず、愛を獲得しようと生きていますが、愛は神からのギフトなのです。さて、三つ目のポイントは、救いは神からのギフトであるということです。聖書が語る救いは、罪からの救い、死からの救いです。私たちは人間の苦行、善行によって救いを獲得しようと多くの宗教を作り出しましたが、それらは罪と死に対して何の力もありません。救いは神がキリストにおいて実現してくださった勝利に招き入れられることによって与えられるんです。この夏に行われたパラリンピックでボッチャというスポーツに魅力を感じた方も多いでしょう。私はボッチャの団体戦を見て大変感動しました。それは銅メダルをかけた戦いでした。団体戦は4人の選手登録がされ、試合には3人の選手がエンドごとに交代しながら出場します。最終エンドで4番目の選手が登場しましたが、彼女が1球も投げていないうちに他の2選手のそれまでの投球で日本の勝利が確定したんです。キャプテンが彼女に声をかけました。彼女は涙を流しながら自分の手玉の2球をフィールドの中央に向かって投げたのです。キャプテンは団体戦でこれまで共に戦ってきた仲間である彼女にすでに勝利が確定しているゲームに参画させたんです。彼女の投球は勝利するために投げられたのではありません。勝利しているのでその勝利の喜びに共に預かるために投球したんです。聖書が私たちに与える救いは、私たちが努力して獲得するものではありません。すでにキリストによって確定している勝利が与えられるんです。人は自分の力では罪と死に勝利できないのですが、 救い主キリストによってもたらされた大勝利に、この方を信じる信仰によって招き入れられることができるのです。なんと素晴らしいことでしょう。命も愛も救いも、本当に人間に必要なものはすべて神からのギフトです。どうぞこの素晴らしいギフトをあなたも受け取ってください。心からおすすめします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。